猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第605回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、今日はあったかいっすね。
ですね、かなり日も出てて、ぽかぽか。
出かけて駐車場に停めたところなんですけど、はい、いや、はい、もうなんかぽかぽかでやったはるらしいというか、
うん、うん、
なんか一瞬だけ春でまたすぐ夏になりそうな感じですけどね。
そうですね、もうすぐ暑くなりそう。
すぐ暑くなりそうだよね、なんかね、天気予報とか見てると。まあ
今年の夏も暑いんですかね。
暑いですかね、どうなんだろう。なんかでも暑くなりそうな感じがするけどね、うん、
そうですね。
来週、今週末ぐらいに桜が開花かな。
そう、始まるって言ってましたね。
来週末ぐらいに花見、ああでも咲き始めぐらいかな。ちょっと微妙ですよね。来週末は満開までいかないかもしれないよね。
うん。そうですね。満開までちょっと早いかな。
ちょっと早いかな。うん。
って感じですかね。
まあそんな感じですかね。はい。うん、いや、それにしてももう花粉飛びまくりで目がしょぼしょぼっすよ。
うわぁ、花粉症出てますね。
いきなり、ね、もうなんか一応軽度の花粉症だということが認定されたので、花粉症デビューした、杉花粉症デビューしたんですけど、いや、なんか、改めてそう言われちゃうと余計意識しちゃいますよね。
ああ、わかる、それは。
なんか言われてないと。
そう
そうそう。
そうそうそう。
気になってなかった。あんまり気になってないけど、平気かなと思いながら。
うん、
いや、実は花粉症だったんですよって言われたら、もうよ、完全に花粉症のなんか。
いや、わかる。
あれ、ね、症状が気になりだして、ああ、目がしょぼしょぼするなとかで、目薬も。ね、もらった目薬を、薬局でもらった目薬をガンガン刺してますけど。
いや、わかります、わかります。
ま、人間そんなもんだということで本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
ではここで鬼おろしのポッドキャストお弁当の蓋について街の皆さんのお話を伺ってみましょう。
もちろん聞いてます。毎回配信を楽しみにしています。
どんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるので、その成長っぷりもいいですよね。
お弁当のように心が満たされます。
ゆっくりできるときに聞きたいですね。
あの鬼おろしさん可愛いですよね。
え、お弁当の蓋、
みんな聞いてる鬼おろしのお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、まあ、あのこの収録をしているのがちょうど3月ということで、3月といえばもう卒業シーズンじゃないですか。
はい、
あの我々はもう学校はね、はるか昔に卒業しているんで、
はい、
あれですけれども、まあ卒業シーズン、世の中卒業シーズンということで、今週の本編は卒業したいものとか、まあ卒業したいことの話ということで、
うんうん、
猫好きさん、何から卒業したいですか。
はい、はい、私は人と喋ってる時とかに、
はい、
なんだろう、その話に集中してないわけじゃなくて、
はい、
むしろ集中してると余計、
はい、
なんか手先で何かをしたくなってしまって、
あ、はいはいはいはい、
でなんか、
うん、
例えばこういう電話とかだったら相手に見えないからいいんだけど、二人で喫茶店で喋ったりとかすると、なんか急になんか手持ち無沙汰みたいなのだったりだなっていうのかな、はいはい。人の話を聞いて理解するのに集中するのに手先が必要で、
はいはい、手先というかなんかあれですよね、あのちょっと指先でいろいろいじっちゃうっていうか、いろんなものをいじったりとか、例えばよくある、あの、箸袋をなんか折ったりとか、
話をしてる時。そうなんですよ。私、はい、箸袋で鶴とか折り始めちゃうんですよね。はいはいはい、あとガムの。
なんとなくわかる。はい。ガムの。はい、
ガムの包み袋とかで。包み紙で、
はい、いろいろそういうね、うん、悪さしちゃう、そうそうそう、悪さとか指先で悪さをしちゃうっていう、
しちゃう、それがやめられなくて、
はい、
卒業したいなって思ってるんですけど、全然卒業できないから、はい、人とお茶に行かないです。
いや、あのなんかそう、癖ってもう長年染みついた癖というか行動パターンなんですよね、はいはいはい、それって、
うん。そうですね。
うん。それと割と若い頃からそういう感じだったんですか。
そうですね。若い時から、うん、若い時はなんか、
はい、
うん。そう、若い、もうそう、若い時からです、ずっと。
若い頃、まあ、それこそ学生時代とか、あれですかね。
そうですね。うん。うん、なんかそういうふうに、なんだろう、はい、お友達と喫茶店みたいなところに入っておしゃべりできる収入だったり、はいはいまあ、そういうものが、はい、できるようになってから、
はい、
気がついたらもうやめられなくて、
はい、
私がまあ立ち上がってそこの場を出かける時にはなんかちっちゃい鶴がいっぱいあるみたいな、
はい、そんないっぱいできてんね、そんないっぱいできてんですか。
だからもう最後の方もなんか、はい、あのバレなかったかのようにもうクシュクシュってして、
はい、
あのなかったことにするんですけど、
はいはい
はい、だっていなくなって何個も鶴あったら気持ち悪いじゃないですか。
はい、いやいや、まあまあそうですね。
そうけどやっちゃうから、なるべく大人になってからは意識して、
はい、
特にそのなんだろう、すごい自分のことを知ってくれてて分かっててくれる人の前では、
うんうんう
ん、なんか気を許してやってしまうけど、はい、絶対に初めての人の前ではやらないように、
はい
はい、むちゃくちゃ気をつけてるっていうことを、はい、まあ、卒業、はい、無意識、まあ、そう気にしないでやらないんじゃなくて、無意識に できないっていうか、やらなくなるように卒業したいなって、
はい、そういうあの手悪さ、いわゆる手悪さっていうかなって、
はい、
でそういう癖を卒業したいと。
そう、
なるほど。
一つと、
はいはい、
あともう一つ、
はい、
あの安物買いの銭失いってなんかよく言うじゃないですか。
はいはいはい、
なんか私、
はい、
絶対にそのなんだろう、この世の人類の中で一人を争うぐらい熱しやすく冷めやすい人間だって自分のことを思っていて、
はいはい、
でだけど高いもの欲しがっちゃうんですよ、はい、けど、はい、絶対に最後までやるっていうことをしたことがないし、
はい、
途中で飽きてしまうから、
はい、
結果安いものを買うんですよね、
はいはいはい、
けど安いとなんだろう、そのまああるその何かをねしたいってなった時に、
はい、
安いゆえにそのちょっと使いにくいだったりで、でも初めてやるから使いにくいのが当たり前なのか、
はい、
安いから使いにくいのかが分かんないんだけど、
はいはい
はい、だけどあ多分これきっと安いから使いにくいんだって分かるぐらいのとこまではやるんですよ、
はいはいはいはい、
そしたら新しいの買うじゃないですか結局高いの、
はい
だから、はいはい、初めから高いの買っとけば、
はい、
その値段で済んだのに 1.5 倍 ぐらいお金がかかっちゃうんですよね、はい、けどそれ買ったらあほらやっぱりやりやすいって思って理解したら、はい、さっと冷めちゃってやらなくなるみたいなことが多くて、はい、なので結局その、はい、安物買いの全入しない的なことがやめられなくて、まあ、例えば、はい、彫刻刀、
はい、
ちょこっと何か物を彫りたいな、作ってるものに対して彫刻をしたいなと思って彫刻刀欲しいなと思って、はい、なんかまあ高いとこ見に行くと高いから100均とかでも売ってるから、はい、100均とかで買っちゃうんですよ。
はい。
で、
はいはいはいはい、
100均で買ったら、はい、その、やっぱり案外、その手の持つところのグリップの部分が、形状が硬すぎて使いにくいとか、刃がやっぱりこぼれやすいとか、そういうんで、やっぱり高いの買っとけばよかったと思って、はい、1本試しに高いの買うんですよ。そしたらめっちゃ使いやすいんですよ。はい、刃もこぼれにくいし。
なるほど。
ああ、やっぱり高いの買っとけばよかったっていう頃に、はい、まあでもなんかこんな頑張っててやっても、なんかもう手も疲れてきたし、ちょっと休もうかなってなったら、はい、はい、もうやらなくなるみたいなこととか、はい、まあそういうのとかあるから、はい、まあ、そう、なので、まああと刺繍とかも、あ、ちょっとなんかこういう刺繍とかできたらかっこいいなとか、うん、お洋服、シンプルなのを着るから、うん、ちょっとシミとかできたら、そこにかわいい刺繍とか打ったら、使えるようになるから、
はい、
そういうのやろうかなとかって思って、結局安いの買うけど安いのだと使いにくい。うん、そう、なんか100均とかでね、うんうん、買ったりすると使いにくいと思って。
う
ん
う
ん、
いや、まあそうですね。
そう。
まあ値段なりだと思います。確かに。
そう。
うん、
で、結局、高いの買って、やるけど飽きちゃって、もうやらない。うんうん、じゃあ初めから高いの買っとけばよかった。
うんうん
うん、的なことで、
はい、
まあ結果その、安物買いの全入しないを卒業したいなって思います。
うん、なるほど。まあ二つじゃあると。猫好きさんの場合は卒業したいな、うん、
そうですね。パッと思いつくのはそれかな。
で、最初の、まず二つのうちの最初の方の手悪さっていうか、手でちょっといろいろ、ね、そういう話に集中していたいのについつい手が動いちゃう。
はい。
で、それが鶴を振るってすごいですよね、でもね。
そうですか。
普通になんか、そう、四角く折ったりとか、ね、ちょっと、別にそういう、あれじゃなくて、単に四角く折ったり開いたりとか、そういう単純な、あれじゃなくて、最終的には鶴ができちゃうっていう。
いや、無意識のうちに。そうなんですよね、はい。それもなんか、箸の袋って長いじゃないですか。
はい、ああ、長いですよね。はい。
長くて、さらに、あれ、紙、箸を入れるために二つ折りになってるじゃないですか。
はい、はい、はい。
それ開くんですよね。
はい。はい。
で、開いて、なんていうかな、正方形になるように紙を切るんですけど、はい、端っこだけ残して全部切るんですよ。
はいはいはい、切るってだからそれちぎっていくね。そうやって
ちぎるのも、はい、そう、ちょびっとだけ残してちぎるから、
はいはいはい、
全部くっついたツルとか作るんですよ。
あー、なるほど。
8連ズルみたいな、
はい、
全部くっついたツルとか、
はい、
そう、
はいはいは
い、いや余計キモいじゃないですか
それでも話をしながらそれができるんですよね。
はい、そうですね。
ある意味、
うん、そう、なんか、
はい、
相手の話がつまんなくて聞いてるって思われちゃうんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
やめたいんですけどやめれないですよね、
は
い、
なるほどね。
うーん、
結構ちょっとさっきから手悪さって言って、手悪さってどうも岡山の方言らしい、ね、岡山県の方言らしいんですけど、まあ西の方の方言らしいんですけど、
あんまりもなんとなく言わんとしてることは分かりますね。
はい、表示語じゃないっていうのがさっき、うん、ヤフー知恵袋でちょっと気になって調べたら、うんうん、岡山の方言だっていうのは発覚したんですけど、手でね、まあそういうこう、はい、悪さをするっていう、 はい、よく手悪さ手悪さってね、いろいろその例えばおしぼりをいじったりとかね、そう相手と話をしてて、
うん、
あのおしぼりをいじってなんか畳んだりとか開いたりとかっていうのをよく私なんかも無意識のうちにやっちゃってたりする時あるんですけど、そういう会食とかそういうね、うんうん、喫茶店とかで、
うん、うん、そうそう。
とかあのよくあるおしぼりのあのビニ、おしぼりってあのビニールの袋で、
はい、
ね、あのパックされて新しいのが出てくるじゃないですか。
はい。
さあその破ってその出したおしぼりを出したって破ったビニールの袋を畳んでみたり開いてみたりとかって結構私も同じことやってて、さすがにツル、うん、鶴を折るまではいかないんだけど、
うん、
なんかもうちょっとね単純作業はちょっと、うん、でこちょこちょやっちゃったりっていうのはその別に相手の話がつまんないわけじゃなくて、なんか手持ち無沙汰っていうか、
そうそうそう、
なんか話してる時になんかね手がちょっと
勝手に
動かすって、うん、勝手に動かすっていうか、動いてないとなんかどうも落ち着かないというか、なんかね、そういう、それこそね、あの、正座じゃないんだけど、そう椅子に座ってて、両膝の上にちゃんと手を置いてみたい、ね、整体して真面目に聞いてますっていうのがなんかできないっていうのすごくわかりまして。
ああ、わかってくれますか。
そう、同じですよ。ただ、鶴を折るまでそんな、テクニカルなところでは言ってないんだけど、さっき言ったように、まあ、ね、おしぼりを開いたり、畳んだりとか、
うん、
なんかもうちょっと単純なね、その、おしぼりの袋を、あの、うん、ね、畳んだり、また開いたりとか、あの、ねじってちっちゃくしたりとか、なんかそんなことばっこは、単純なことは結構やりますよね。まあ確かにね、そう、別につまんないからってわけじゃなくて、ついついそういうなんか、
そうそう。
あの、手がね、手持ち無沙汰なんでやっちゃうって、自然にやっちゃうっていうのは、
うん、
あの、それは私でもよくあります。そんな複雑なことは、つるおるって複雑なところまでいかないけれど。
うんうんうん。
で、わかりました。で、猫助が一つ、解決策というか、
はい、あ、はい、
思いつきました。お話ししてて。はい、あの、はい、鶴を折る代わりに、
はい。
鶴を折る代わりに、あの、一応メモ帳、ちっちゃなメモ帳、100均とかでよく売ってるちっちゃなあのメモ帳あるじゃないですか。
はい、はい、はい。
そういうの用意しといて、
はい。
で、メモ帳に、なんか、それ、その話の内容をメモするふりをして、
うん。
なんか、メモを取るような作業をする。別にそう、その話の内容を国名に書くわけじゃなくて、それ、なんか絵を描いててもなんでもいいんだけど、相手に見えないように。いたずら書きでもなんでもいいんだけど。花丸書いてもいいし。
あ、まあ、
そういう感じで、手を動かすってことは、相手にだからそういうなんか、あ、この人ちゃんと話を聞いてメモを取ってくれてるんだっていう好印象を抱かせるような風にして、一応、手持ち無沙汰を解消するってどうですか？
あ、う、あ、ん。うん。でも結構、
ちょっとめんどくさいけどね。メモ帳とかそういう、ペンとか用意、あの、ボールペンとかいちいち用意しないといけないから。その場にね、持ってないとそれができないので。
そう、なんかメモ帳って書くときに絶対に相手に見られちゃうじゃないですか。
いや、だから見せないようにあるじゃないですか。自分の方向けてちゃんと書くっていうふうに。あの、つけないと置いちゃうと見えちゃうんだけどね。
自分だけのために書いてたら、うん、え、それ何書いてるの見せてって言われちゃうじゃないですか、絶対に。
あ、まあ、確かに。
見せたらぐるぐる書いてるんですよ、ずっと。
金丸、金丸とかぐるぐるとかね。書いて、何やってんのとか、それこそ何やってんのに。話になっちゃうか。そうか。
だったら 100% バレないようにあの、テーブルあっての、膝の上に手を置いて、もうずっとペンでぐるぐるぐるぐるって書く、うん。
書くとかね。
だったらバレないかもしれないけど、うん、いやいや、でもそれやってたらマジ本当やばいやつじゃないですか。
まあ、確かに。
そうか。バレちゃう、バレちゃう。
難しいな。
そうなんですよね。
難しいな。そうすると、鶴折るか、でも、 じゃあ膝の上でテーブルの下で鶴を折る、見ずに、
あ、
指先だけで、
うんうんうんうん、
あの手元で折るとそれもバレバレになっちゃうから、うん、それこそ見え何やってんのって話になっちゃうんで、あのテーブルの下とか膝の上でこっそり鶴を折ると、もうやめられないので、うん、
やめられないのであれば、うん、あ、まあ、そっかそっかそっか、
別にそのね、結局猫関さん多分お話をしながらなんで、あまり手元見ずに折ってるでしょ、は
い、
実は。
ああ、そうですね。多分見てないですね、ね、あんまり。
常時中、ね、なんかこう、次はこう折って、こう折ってっていうのを見ながら、
じゃないかな。
折ってるわけじゃないので、膝の上で折るってどうですか？
ああ、わかりました。じゃあ今度、そういうことか。
チャレンジしてみてくださいよ。
膝の上で折るようにします。
うん。うん、
いやいや。折らない方法を教えてほしいんだけど、まあそっか、
いやいや、だってそれできないでしょって、もう長年の、だって子供の頃からの癖なんだから、それ今更やめろったって無理じゃないですか。
また
やめるのにまた何十年もかかっちゃうよね、きっとね。
いや、そうですね。
うん、なので対症療法でちょっと完全な解決にならないんですけれど、
うんうんうんうん、
そのとりあえずはちょっとそういうふうにして、まず膝の上で折るようにして、
うん、
で、少しずつそれで頻度を減らすとかね。
ああ、わかりました。今度から、
うん、ちょっと、
そうします。
試してみて。
ありがとうございます。はい。
試してみてください。はい。はい、あともう一つ、あ、ごめんなさい。あともう一つなんだっけ、ちょっとどうせした
っけ、
二番目は、
安いものを買ってしまう。
ああ、ついつい安いものを買っちゃって。
うん。
それって、完全に私も同じで、激しく同意なんだけど。
ああ、そうなんだ。
私は多分猫好きさんが世界一だ、私、世界2番目ぐらいに飽きやすい人間なので。
ワンツー
フィニッシュ。金メダル、銀メダルで、私、銀メダルぐらいに飽きやすい、飽きっぽい人間なんで。
そっかそっか。
いろんなことをね、始めたりするんだけど、すぐやっぱり飽きちゃう。三日坊主、それこそ三日坊主で飽きちゃうみたいな。で、次から次といろんなことを試しちゃうっていうのは、すごい猫好きさんとパターン同じで。
はい。
そういう中で飽きないものは、まあ確かにあるっちゃあるんだけど、例えばね、ポッドキャスト聞くとか、ポッドキャスト配信するとかは、相変わらずね、長くやってるんだけど、それ以外のことはもうほとんど飽きてやめちゃってるっていうのが、屍る衣類ですよ。それは猫好きさんと一緒で。
うんうんうん。
で、結局やっぱ飽きやすいから、いきなり高いものを買ってももったいないじゃないですか。これ完全に猫好きさんと思考同じで。うん、とりあえず安いものを買っちゃう、
うん。
そうすると使いにくいと。で、
使いにくい。
余計すぐやめちゃうみたいなね。
あ、わかる。
すっごいそれはね、わかります。で、じゃあ高いの、頑張って高いの買ったら、続くかって言うと、やっぱ続かないよね。あんまり興味のないことは。
うん、そうなんですよ。
それでまあ続くものがちょっと残るぐらいのことなんで。
うん。
まあそれはね、しょうがないかなと思いました、最近。だんだんそういうふうに思うようになってきました。だからそれ続かないってことはやっぱつまらなかったんだよねって思っても、それも結局面白いものを見つけるための、自分に合ったものを見つけるための投資として諦めるしかないかなと。なので、別にその安いものでとりあえず始めてみるっていうのはいいかなと思いますよ。
うん。うん。
うん。
まあそれ
は、
ね、
結局それは、まあ、確かにそれで続くようになったとして、
うん。
あ、やっぱり高いのでやっとけばよかったって思うけど、それはそれで、別に、ね、すごく興味が、安いのかってちょっと興味が湧いて、で、あ、これもうちょっとお金かけて頑張ってみようって思うようなことが見つかれば、それはそれで別にいいかなと。無駄ではならなかったのかなって思えばいいのかなと思いました。
うん、あ、そっかそっか。考え方の問題か、
うん。考え方をね、そういうふうに変えれば、うん、ちょっと前向きにね。
うん。うんうん。
結局それで、
大切
ね。それで飽きちゃう、あ、やっぱこれ自分に合わないなと思ったら、まあ安いもので始めとけば、
うん。
あ、それでやっぱり合わなかったよねって思えば、それはそれでいいじゃないですか。
う まあそうですね。
で、また次のものを試してみて、で、ああ、これ合いそうだからもうちょっとた、あの、本格的なプロ並みのそれこそ道具買ってみようとかね。
うん。
って思えれば、それはそれで、最初の投資はもう何なんなかったのかな、みたいな。
ああ。
感じはありますけどね。まあ、ただそれが、その、安いもので、その楽しみを見つけられるところまで我慢できるかどうかって話は、ちょっとあるよね。確かに。使いづらいからとかね、道具が。
そうなんですよ。
そこが微妙なところだよね。
そうそうそうそう、ほんと。すごい際どい。
そこが際どくて、確かにそれって、際どい話で、結局、最初から高いの買って、すごい使いやすい道具とかを買っていれば、実はもっとのめり込めたかもねっていう、確かにリスクはあるよね。そこはちょっと際どいよね。難しいよね、確かに。
いやー、そうなんですよね。でも、最近もだから欲しいものあって、高いの買うか安いの買うか迷ってて、ほんと、でも、ただただ毎日悩んで終わってるっていう。
次回後半に続きます。
猫のしっぽ。
いつものように、ここで曲を聴いていただきたいと思います。ローテーションの中からご紹介していきたいと思います。今週ご紹介するのは、風の猫さんの夜の空に船を浮かべて。ではお聴きください。
私は待ってる。
お聞きいただきましたのは、風の猫さんで、夜の空に船を浮かべて、でした。いつもの風の猫さんらしい、ふんわりとしたいい曲ですよね。はい。落ち着いて聴けるいい曲だと思います。はい。ということで、今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫の尻尾。
お便りコーナーです。今週もいただいたお便りコーナー、いつものようにツイッター改め X のシャープ猫のしっぽとアットマークキャステルポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。3月15日アポモさんからいつものように3月14日拝聴の Apple Podcast、番組ハッシュタグリスト丸2ということで、たくさんのハッシュタグの中に、猫のしっぽの603回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして、3月19日、加藤さんから、猫のしっぽ599、600、鍋の話を聞いていただいて、鍋は野菜を大量に取れるので、何鍋でも好きですと。締めは、春雨とか、まあ、マロニーが好きです。おー。なるほど。600回おめでとうございます。これからも無理のない範囲で楽しい配信を聞かせていただければと思っています。というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、締めに春雨マロニー。うん、春雨とかマロニーと。うん、なるほど。いやはや、いいですね、これはね。うん。締めとしては、これはこういうパターンもいいですね。はい、ありがとうございます。そして600回、お祝いメッセージありがとうございました。はい、そして、加藤さん、続けて601回、602回を聞いて、おでんの話の時を聞いていただいて、おでんだと白滝、厚揚げ、じゃがいも、里芋とかが好きです。うん、なるほど。逆に、ネギ物があまり好みではないかもです。とは言いつつ、長崎のおでんは結構ネギ物が多いのです。苦笑いというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。なるほど。白滝、厚揚げ、じゃがいも、里芋、なんかすごくヘルシーというか、野菜中心で美味しいですよね。これはこれでね。はい。ネギ物あまり得意じゃないけど、長崎はそうなんだ。ネギ物が結構多いと。なるほど。やっぱり地域によっていろいろ違いますよね。ありがとうございます。はい。そして同じく、加藤さん続けて聞いていただいて、グミはハード系が好きで、ハリボーは一時期よく食べていました。ハリボーはジンとかウイッカに浸すと、アルコールを含んだグミになるので面白いですよ。漬け加減で柔らかめから、やや芯が残る感じになったりと調整もできますというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、長い、たくさんまとめ聞きしていただきありがとうございます。グミ。うん。なるほど。ジンとかウォッカにつけるっていう技もあるんですね。さすが。なるほどですね。はい。ありがとうございます。3月22日、ピンチャさんから、下北沢ライブハウスです。今週2回目、同じライブハウスでした。100円プラスで、瓶ビールも飲めます。ということで、最近、ピンチャさん、ライブハウス、行っておられるんですか？ああ。ビンビール。なるほど。いいですね。はい。まあ、なんか、一番搾りのビンビールってのはいいですよね。はい。ありがとうございます。そして同じ秘近地さんからですね。604回拝聴、グミを買って食べたのは多分この数年で1回だけです。はい。というふうにいただきました。はい。ありがとうございます。なんと、数年間で1回だけグミと。まあ、なかなか普通ね、食べる機会ないですよね。はい。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい。
今週も、無事、スカイプ収録できてありがとうございました。はい。
はい、ありがとうございます。
で、例によって、エンディングの小ネタコーナーですが、はい、やらかしちゃいましたよ。LINE の、LINE の誤爆。
そうだ。
もう、昨日ですけどね、ちょっと猫好きさんと収録のスケジュール調整しようと思って、はい、猫好きさん宛に LINE を送ったつもりが、別のね、はい、LINE グループの方に。
はい。
まあ、それは猫の尻尾の
うん、
ファンクラブの方の LINE の今グループを作ってるんで、まあそっちの方にちょっと誤爆をしてしまいまして、まあ、
はい、
一応舞台裏ということで笑って見ていただけたんでよかったんですけど。
むしろ私はファンサービスなしてるのかなって思ってました。
ああ、いやもう完全に私ね、多分ね、朝の通勤の時の電車の中でポチポチ打ってたんで、
はい。
多分ね、ボケてたんだと思う。もう今となった理由はわかんないですけど、多分、ね、はい、ね、 猫好きさんに送ったつもり、個人 LINE の方に送ったつもりが、ちょっとグループ LINE の方に誤爆してしまったということで。
はい。
まあ、まあ、ちょっとね、ちょっと猫好きさん LINE の誤爆とかも結構、今まで、されたことってないですか、こういう失敗は。
ああ、誤爆しかないんですけど、何か。
そうっすか。やっぱ結構します。よくこうやりますよね。
ありますよ。なんか、全然、うん。
関係ない人に、ね、送っちゃうとか。
関係ない人にあげたり、送ったりとか、うん、なんか、もう、あと、この間私、だってガナルさんとお話ししてるときに、はい、私、はいはい、旦那から来たメールだと思って読んでたんですけど、
はい
はい、あ、ガンちゃんから来てた話なんだと思って、私、ちゃんに返信してなくて、
うんうん、
それ旦那から来たと思ってたから旦那に話したら旦那にそんな話されてないって言って誰と話したのって言ってあれ誰かと話したはずなんだけどなって思ってたこととかなんかドラマの話を話
したり、はいはい、
なんかガンダムの話出てましたよっていうのを送っていただいた話とかも、
はいはいはい、
あれでなんか誤爆っていうかまあそうですね旦那となんか話が合わなくて
噛み合わなかったと。
そう噛み合わないなとか、私夢見てたのかなとかなんかそんなようなこととか、まあ、多々ありますよね。
なるほどね。うん、まあちょっとね、うん、もう今回それで、あもうなんかちょっと送るの注意しなきゃなとか思いながら。
いやいやいやいや、そういうこともありますよ。人間なものだって。
まあまあ人間だもん。本当にね、今回思いました。
はい。
はい、まあそんなこと
も楽しかったから、
うんうん、まあね楽しんでいただけたら皆さんに楽しんでいただけたので朝からよかったかなとはい
はい、
はい、ということでじゃあいつものお願いします
はいじゃあいただきますよ
はい
せーの
次回も聞いてくださいね最後までお聞きいただきありがとうございましたまた次回のポッドキャストでお会いしましょうはいそれでは、いつものように、風の猫さんにご提供いただきました。猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。